ヨハネの福音書4章です。でここでの、私は題はですね、イエスの言葉、イエスの言葉にしました。2人の人現れています。主要人物が2人います。サマリアにいる1人の女と、王室の役人ですね、ヘロデのが王であった時のその時の役人、この2つの出来事が書かれています。いずれもですね、イエス様のある言葉を聞いて信仰を持つようになったんですね。ですからどのようにしてイエス様の言葉を彼らが聞いてたかというのを、念頭に入れながら読んでてください。で早速ですね、一節から読んでみたいと思います。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれたとあります。これは、3章からの実は続きなんですね。イエス様がヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けているとあるんですけれども、3章の22節以降にイエス様がバプテスマを授けておられるところが書かれています。今まではヨハネが水でバプテスマを授けていたんですけども、イエス様も弟子たちを通して、弟子たちが実際にバプテスマを授けていたんですけどね、イエス様が弟子たちを通してバプテスマを授けていたんですね。それを見てですね、ヨハネの弟子は妬んだんですけれども、逆にヨハネは、イエス様がそのように活躍されているのを見て喜んだわけなんですね。私は、あの方は盛んになって私は衰えなければならないとヨハネが言ったんですね。そしてその続きになるわけです。そしてイエス様が弟子たちを多く作っておられるということを聞いてですね、パリサイ人というのは当時の、ユダヤ人の宗教の、大きな影響力を持つ集団だったわけですけれども、その耳に入ったわけです。それでパリサイ人が今までは人気のあるこの預言者のヨハネに注目していたんですけれども、このイエスの方にこの関心が寄っていったわけなんです。けれどもイエス様はパリサイ人と後に対決しなければいけないわけですね。彼らの形式主義あるいは偽善ですね、偽善に対決しなければいけない。そしてパリサイ人が妬んで怒って、で最後に彼らが殺すようにイエス様を仕向ける、イエス様を殺すようにですね、持っていくわけなんですよね。でもイエス様は今ここでなんで去られてるかっていうと、まだ時じゃないんですよ。カナの婚礼の時にもマリアに対してイエス様は私の時はまだ来ていませんって言ったんですね。イエス様が来られたのは何ですか？人の魂を救うためですよね。自分が命をお捨てになることによって人の魂を救うためであります。ですからそのために来たんだけども、まだその時じゃないと。神様が定められている時っていうのは、シロの聖日と言われる4月の最初の時ですね。あの時にダニエルの預言書からですね、もう1日も違わないでその時に定められていたんですね。ですからイエス様はまだその時じゃないので、今はパリサイ人を避けてこのユダヤを去ってガリラ地方に行かれたわけです。そして次見てください。しかしサマリアを通って行かなければならなかったと思います。これイスラエル の地図分かりますか？ユダヤ地方というのは南側にあるんですね。でガリラヤが上にあるんですよね。視界っていうのがユダヤ地方にあって、それからヨルダン川がこう地図で見ると上の方ですか、北の方に流れてて、で上の方がガリラヤ湖があって、そしてガリラヤ地方があります。でサマリアというのは真ん中にあるんですね、中間地点になるわけです。ですからユダヤ地方からガリラヤ地方に行かなければならない、ガリラ地方に行くのにサマリアを通っていかなければならなかったわけなんですと言いたいところなんですが、違うんです。ユダヤ人は当時サマリア地方を通らないで迂回してヨルダン川の、東側ですね、東側を通って、そしてガリラ地方に行ったんです。なんでかっていうと仲悪かったんですね。サマリア人というのはユダヤ人とあと異邦人の根血なんです。ちょうど北イスラエル王国が倒されてですね、紀元前確か70年ぐらいの時、700年ぐらいの時かな、そのくらいの時に倒されて、そして奴隷として連れて行かれてまた戻ってきたんですけども、その時にはもう異邦人とこう結婚するようになって子供が生まれて、それがサマリア人で、彼らはユダヤ教とは全然違う、だけども聖書の最初の部分モーセ五章を信じている独特の宗教、いわゆる混合宗教って言ってね、例えばキリスト教と仏教混ぜたみたいな感じでですね、この新しい宗教を作ったんですね。で礼拝の場所がゲリジム山というところで、本当は あそこでエルサレムで礼拝することになってますよね。だけれどもゲリジム団ってとこ作って、私たちこそが本物の宗教だと、ね、あのメシアを待ってるんだ、キリストを待ってるんだっていうふうに宗教を作ったわけなんです。でおのずとユダヤ人とサマリア人の間では仲悪くなるわけですね。でネヘミヤ記にもすでにそれが書かれてるんですね。サマリア人の人があの城壁を作ってあげよう、一緒に手伝ってあげようって言ったら、ネヘミヤがあなたは関係ないって言ってですね、それからもう怒り狂ったって話があるんですけど も, もうその時からもうバッチにやってたわけです。そこで、もしユダヤ人がですねサマリアの地域を通るものならですね、もう罵られるわ、唾はかけられるわ、大変だったわけなんです。ですからユダヤ人はあの迂回して通ってるんですけれども、イエス様はサマリアを通って行かなければならなかったんですね。でそれが次から出てくるたった一人の女に出会うためだったんです。で続けて読んでみましょう。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。まあ、これはですね、あの創世記に出てくる話なんですが、イスラエルにとっての、まあ、本当に偉大な人物というか、私たちにとってもそうですけれども、ヤコブですね。ヤコブという名前がイスラエルに変わったわけですけれども、そのヤコブがですね、あの宗都のラバンの家を出て家族を離れてカナの地に戻るとき、シュケムという町があったんです。そこでしばらくの間滞在していて、そこで大きな問題が起こったんですね。あの一人の女、あの娘、ヤコブの娘のタマルという人があのシュケムという男にあの強姦された話が載っているんですけども、まあ、そういう問題が起こったんですが、そこでシュケムのところで土地を買ったんです。これがシケムの、あのここで出てくるシケムじゃないね、スカルか、あのスカルになるんですけれども、そしてあのヨセフが、ヤコブが死ぬときに、あのその息子のヨセフがですね、ヨセフに対してヤコブがあの遺産相続っていうか、その土地にあのをあなたに与えるっていうのを約束したんですね。でそれがここで の, 井戸にあの場所になって、そしてヤコブがここで井戸を掘ってたんですね。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。でイエス様が疲れてたってんです。まあ、これ読み進めたらもう簡単に読み進められるんですけども、イエス様神様なんですよね。本当は疲れるわけじゃないんです。でも疲れてるんです。なんでかって分かりますよね。肉が人となって現れた。あ、肉っていうか肉じゃない、言葉が肉を取って現れたっていうのがヨハネの福音書の1章に書かれてましたけれども、イエス様は人であると同時に、あ、神であると同時に人であるわけです。ですからヘブル人への手紙には、イエス様は私たちの弱さの全てを知っておられると書いてます。疲れるし、まあ、人間が持つストレスっていうのはあるわけですね。そしてお腹も減るし、眠くなるしですね、人間の弱さを全部持っておられた。だから私たちの気持ちが分かってくださるわけなんですけれども、今ここで疲れておられます。で時が6時頃であったってあるんですが、これはあのユダヤ の, あの時刻なので、確かユダヤの時刻だと思いますが、今に直すと正午なんですね。で次に一人のサマリアの女が水を汲みに来たと7節の前半に書かれています。普通は女性たちっていうのは午後下がりに夕食の準備も兼ねて水を汲みに来るんです。そしてそこで多くの女性が集まって文字通り、まあ、女の人たちが、おばさんたちがするイブドバタ会議ですね、それをするわけなんです。そしてこの女はでも一人で正午に水を汲みに来てるわけですよね。なんでかっていうと、彼女は不道徳な女であり、他の女たちとは仲間に入ることができないような女だったわけなんです。危険視されてたんです。多くの男性と付き合っていたんです。付き合ってた経験があり、そしてあの人と私の旦那があったらですね、あの人、あの私の旦那が持っていかれるっていう、その疑惑を持たれるような人物だったわけですね。後でイエス様がそのことを話されるわけですが、そのために正午に彼女が水を汲みに来たと考えられます。でもイエス様はこの女に会うためにこのようにしてサマリアを通ってヤコブの井戸に腰を下ろされたんですね。そしてイエス様の方から声をかけられます。見てください、7節ですけれども、イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町に出かけていた。つまりイエス様は今お一人なんですね。そこでそのサマリアの女は言った。 あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。日本語だとなかなか雰囲気が出てこないんですけども、ここでは私はびっくりしててやや軽蔑しているような言い方だったと思うんですね。まず、この女はユダヤ人がサマリア人に声をかけることっていうのにびっくりしています。さっき話した通りです。そしてですね、イエス様はラビの格好をしている、ユダヤ人教師の格好をしているんですね。長丁を患った女がですね、房をつかもうとしている、房っていうのはラビが着ているも、着ているそのものの特徴なんですけれども、ですからイエス様は旗から見たらもうラビなんですね、この教師なわけです。でその人がですね、女に、一人の女にですよ、声をかけるんです。で後で弟子たちがびっくりしてるんですが、そんなことってタブーなんですね。わかりますか？タブーなんです。で例えばですね、私がですね、街角でルースソックスを履いてですね、そしてミニスカートにして、そして髪の毛を染めてる女子高校生にですね、聖書を持ってねえとかって言ったらですね、何この人って感じで、聖書なんか持ってる、宗教臭いとかって思うと思うんですね思うと思うんですね。でもそういう感じなわけですよ。今ここでイエス様がサマリアの女がね、イエス様に声をかけられてですね、でこういう感じで見てるわけなんです。でもイエス様はですね、この女にですね、伝えなきゃいけないメッセージがあるんです。で食い下がります。イエス様が食い下がられます。イエスは答えて言われた、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ましてくれというものが誰であるか知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。今はなんかあなた引き下がってるけども、逆に私のことを知ってですね、神の賜物を知ったらあなたの方から求めますよってイエス様は言われています。先ほどは飲む水をくださいという物質的なレベルで話を始められたわけですね。でも一気にですね、今霊的なレベルにイエス様は話を移されているわけです。でまずこの神の賜物っていうのを、一つ一つここでイエス様が言われていることを一つ一つ話してみたいと思うんですが、まず神の賜物は永遠の命ですね。そして誰であるかを知っているならとイエス様は言われましたが、もちろんこれはイエス様が神の子キリストであるということを知ったら彼女の方から求めるということです。そして生ける水というのは聖霊のことです。ですか？でもイエス様はそういう言葉を使ったら彼女は何が何だかよくわからないから、まずこ の今目の前にあるこの水というのを題材にしてですね、霊的な真理を語ったわけなんですね。でも彼女は理解しません。次見てください。彼女は言った、先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。彼女はまだイエス様が目の前にあるヤコブの井戸のことを話していると思ったわけですね。でヤコブの井戸っていうのはパレスチナ地方の中では最も深い井戸であったそうです。地方の中で、だからここでこの井戸は深いのですと言ってます。で次見てください。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。ヤコブというのは偉大な人物です。イスラエルにとって偉大な人物ですけれども、先ほど話したようにサマリア人もイスラエル、このアブラハム、イサク、ヤコブの先祖であると信じているわけです。いや、むしろ彼らが活躍していたのはこのサマリアの地域である。ヤコブの井戸も私たちのところにあるではないかという感じですね。だからここで見ると私たちの先祖で、私たちにこの井戸を与えというふうに強調しているわけです。でユダヤ人のイエス様に対して少し批判的になっているんですね。今だから日本語だとよく出てこないんですけれども、ちょっと僕も演劇ちょっとやってればもっとうまく話せるんですが、そういう感じなんですね。もっとこう軽蔑的、批判的に話しているわけですね。けれどもイエス様は彼女の誤解を解くために、もうどんどんイエス様引き下がって、こう食い入ってるわけですけども、その誤解を解きたいと思われて、ここにあるヤコブの井戸のことを私は話してるんじゃないよっていうことを表すために、私が話しているこの水とヤコブの井戸の水が違うことを今から話されます。その違いを話されます。イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。この水っていうのはヤコブの井戸の水です。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。非常に奥深い言葉です。 この水を飲むとまた乾くとイエス様が言われましたが、確かに水を飲んだら乾きます。特に夏の暑い時に水でなくてコーラを飲んだとしたらですね、飲めば飲むほど乾くという経験がありますよね。飲んでもまたすぐ乾く、1時間後には乾くんですね。でもこれはですね、霊的な意味でも真理なんですね。神以外のもので心の渇きを癒そうとすればまた乾くということです。人は皆根本的に誰であっても神への飢え渇きがあります。ダビデがこう言ったんですね。鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて渇いています。けれども人間はどうですか、他の人に聞いたらですね、神なんかいらないよって言うと思います。でも神を求めてるんです。じゃあどうしてるかっていうと、神以外のものでその渇きを癒そうとしてるわけです。ある人はお酒、ある人はお金がたくさん集まれば、ある人は車です、ある人はファッションかもしれません。まあそういう物質的なものじゃなくて、私はこの小説が好きだ、また私は学問、私はスポーツっていう精神的なものですね。何かしらで満たそうとしてるんです。それを否定することはできません。何かしらで満たそうとしてるんです。でももしそれが生ける神でなければまた乾いてしまうんです。たとえその自分の求めているものが手に入ったとしても、いや何かがもっとあるはずだと思って、心に満足とか安らぎが与えられないんですね。これで良いというものがないんです。けれどもイエスのところに来るものは決して乾きません。永遠の命、自分の内側から生ける水が流れ出るようになるわけですね。ですからイエス様はここで、私が神なんだよということをおっしゃっているわけです。私が神の一人子だよということをおっしゃっているわけですね。でも次見てください。女はイエスに言った。先生、私が飼うことがなく、もうここまで汲みに来なくてよいように、その水を私にください。まだ女分かってないんですね。女は先ほどからなんか軽蔑的で批判的な態度だったんですけども、今はもう変わったんです。でも今度はご利益的になってます。イエス様がそのような魔法の水をですね、こうイエス様が持っている水があってですね、ブクブクブクブクブクってですね、どんどん出てくるような水がある。だったら私がですね、もう水を汲みに来なくてもよいように、その水をください、魔法瓶をくださいということを今彼女は言ってるんですね。でイエス様はここで引き下がっては困ると思われて、話をガラッと変えられます。今私が話しているのは物質の水ではなく霊的な命のことなんだよということを理解してもらうために、一つの真理を彼女に明らかにされます。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。イエス様はこの言葉を持って彼女のかぶっていた仮面を外したわけです。彼女は自分の内側で起こっていることを皆見通して、イエスが見通しておられることを知ったわけですね。そしてイエス様が話されていた生ける水の意味も分かったはずです。この人が、この方が話されているのは、そこの井戸の水ではなく、または魔法の水でもなく、私の心の中の渇きだったんです。でその渇きを自分は男性との関係で満たそうとしていたと分かったわけです。何回も結婚してます。この男と人と一緒になれば私は幸せになれると思ったんです。でもその期待が外れてですね、傷つきました。で2人目に挑戦しました。けれどもその2人目もですね、この人とだったら大丈夫と思ったらまたダメだったんですね。で3人目4人目5人目、そして今一緒にいる人はとはもうあまりにも傷ついているために結婚さえしていないわけです。こういう状態を見通されたわけです。で彼女は先ほどから、まあ、普通の女性のようにこう何ですか、振る舞っていたんですけども、これは仮面だったわけですね。それが外されてですね、彼女はガラッとイエス様に対する 考え方が変わります。次を見てください。19節です。女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。彼女がここで言っているのは基本的に、私はどこで神様を見つけることができますかということです。どこで神を礼拝できるんですかということなんです。あなたが話されているのは神であることが分かりました。私の心を満たすのは神であることが分かりました。でも私たちの先祖はゲリジム山で礼拝しなければいけないと言っています。でもあなた方はエルサレムで礼拝しなければいけないと言っているじゃないですか。神は一つであるはずなのに、なんでこんなに考え方が違うんですかということなんですね。いわゆる神学論争ですよ。あるいは神をも、あるいは、こう仏教であるかキリスト教であるかわからない、ね、もしかしたら新興宗教の中に真理があるかもしれない。でもいろんな人がこれは違うあれは違うって言ってるじゃないかという悩みなんですね。そのことをイエス様に持ち出しました。けれどもイエス様はですね、そういうことは宗教はいらないよ、神学はいらないよ、あなたに必要なのはただ神だけなんだよっていうことをおっしゃられます。次を見てください。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなたが父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。すごいですね。私が父を礼拝するのだとはイエス様に言われました。今彼女が話しているのはですね、偉大な神のことですよ。でもイエス様は、俺のお父さんはねってこうやって話してるんですね。ところであなたが礼拝、あなたが言ってる神は父なんだよって言って、まあ、あまりにも近しい関係のようにイエス様は話されてるんですけれども、まあ、実際にそうなんですけれどもね、驚くべきことであります。そしてイエス様はエルサレムとかゲリジム山とかそういう限られた場所でしか礼拝できないような、時はなくなるよって、次はそういう時じゃなくなるよっていう、そういう場所にとらわれない時がやってくるよっていうふうにイエス様は言われてるわけですね。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。これどういうことかっていうと、救いは本当にやっぱりユダヤ人から来るわけです。ユダヤ人からキリストが来られることが旧約聖書で一貫していることですね。で、礼拝の場所もエルサレムで、エルサレムが神様が選ばれた都なわけです。そして立法もとりあえずはユダヤ人、とりあえずって言ったらちょっとあれですね、ユダヤ人に委ねられているわけですから、サマリア人は勝手に自分たちの宗教を作ったということで、イエス様はここであなた方は知らないで礼拝していますと言ってるわけですね。でも次見てください。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければいけません。霊と誠によって礼拝する、つまり御霊によって新たに生まれるんだということです。この4章の話は3章の話と一緒にくっつけて読まないといけないんですね。3章の話わかるかな、わかりますか。ニコデモの話です。新たに生まれなければ神の国を見ることができないと言ったイエス様の有名な言葉ですね。そのことと同じなんです、今言ったことは。あなたたちはこういうところで礼拝してるって言ったけれども、霊によって御霊によって礼拝しなければ真の礼拝ではないんですよ。つまりあなたは新たに生まれなければいけない、御霊によって神聖しなければいけないというのがイエス様がここで話されていることなんですね。ということを考えるときにとっても大切なのは、ニコデモという人物とサマリアの女という人物なんです。ニコデモという人物はパリサイ人でユダヤ人議会の人でした。非常に道徳的な人です。社会的な地位がものすごく高い人です。サマリアの女はどうでしょうか。まず邪悪な宗教ですよユダヤ人にとってはそうですね。そしてサマリア人という混血ですよね。そして不死だらな女です。誰からも見捨てられた女です。そうですね、見てください。同じメッセージをイエスは持っておられたわけです。どんなに社会的な地位が高かったとしても新たに生まれなければいけない、そしてこの女に対しても新たに生まれなければいけない。ど どのような背景を持っていたとしても、イエス様は同じメッセージを持っておられるんです。それはイエスが神の子キリストであることを信じ、永遠の命を持たなければいけないというメッセージですね。そのことをイエス様はこの女にも話されたわけなんです。ですから私たちもそうです。聖書はいかなる国の人であっても、どんな宗教を持っていたとしても、男であっても女であっても、不道徳であろうが道徳的であろうが、みんな神を必要としており、イエスを信じる必要があるということであります。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。この女は外見の姿とは裏腹に異なって霊的な理解が深いということがわかります。メシアを一切のことを知らせてくださる方として理解していたんです。で、当時はそうじゃなかったんです。ユダヤ人たちは政治的に解放してくれる人としてメシアを崇めていました。ローマ帝国の支配下にあったわけです。ユダヤ人は独立した国を持っていません。そこでメシアが来られた時に、メシアが軍事的にですね、ローマ帝国を倒してユダヤ人の国を作り、神の国がその時から始まるんだと考えていたわけです。確かにイエス様が正義の王、平和の王として神の国で君臨されるということは旧約聖書に書いてあり、そこまでは正しいんですけれども、彼らは苦難のメシア、そうですね、イエス様のキリストが打たれてですね、苦しんで、そして詩篇の22編にあるように、この骨が全部関節が外れて苦しんでですね、死んでいくという予言については目に留めなかったというか理解してなかったんですよ。だからそういう理解を持っていたんですけども、でも見てください、いわゆる教育がない人ですよ。いわゆる風俗で働いている姉ちゃんですよ。簡単に言っちゃうと、今で当てはめると、そういう人の方が進学校、いわゆるなんか東京進学校でも何でもいいけども、そこで言ってる教授とかよりももっと正しい神概念を持っていたんですね。で、不思議です。イエスもこう言われてるんですね。これらのことを賢い者や知恵ある者たちには隠して幼子たちに表してくださいました。わかりますか。イエス、神様の啓示っていうのは不思議ですね。学歴がない人であっても、またそういう人であってもですね、神様の真理を知ることができるような真理というのがこの聖書であり、神様の真理なわけですね。で、次見てください。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。すごいことを言いましたすごいことを話しています。イエス様がはっきりとご自分がキリストであることを告げておられるわけですけれども、非常に稀なんです。福音書を読んでる人はね、ここを見て驚くんです。ユダヤ人がですね、あなたがキリストであると、あなたがキリストであるならばはっきりとおっしゃってくださいというふうに言っている箇所があるんですね。でもイエス様は、私が言ってもですね、あなた方は何も聞いてなかったじゃないかと言ってですね、私がそうだというふうには答えなかったんです。唯一私がそうだって答えたのは、ユダヤ人の前で答えたのは、イエス様が裁判にかけられている時に、神の子どうか言ってみろって言ったら、その時にイエス様がその通りですっていうふうに答えただけなんですね。そして十字架に刑になったわけですけれども、その時だけだったんですよ。あと弟子たちに対して誰にも話すなって言ってですね、ペテロがあなたは生きる神の子キリストですって言った時ですね、誰にも話す、その時だけだったんです。でも今この女に対しては明らかにされたわけですよね。なんでかって言ったら、彼女は上かわいていたからです。本当に神を求めたかったからです。そのためにイエス様はサマリアを通ってき、一人のこの女のために来てですね、話をされてですね、そして明らかにされたわけですね。ですから神を求める人は、このようにして神様は必ずご自分を表してくださるということが分かるわけです。神を求めない人には分かりません。しかし求める人には分かるわけなんですね。で、次見てください。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も、何を求めておられるのですかとも、またなぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。先ほど話したように、これショックだったんです。どうしてかというと、ユダヤ人の教師が女性と一対一で話すことっていうのはまずなかったし、牧師がですね、密室で女性と話したらまずいっていうのも分かると思うんですけども、当時ももっとそうだったんですね。だからタブーだったわけですね。だからびっくりしてるわけですね。女は、で、次見てください。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。女は生活に必要な水を置いて行ってしまいました。 物質的な必要よりも今霊的な必要が満たされたからですね。わかりますか？これから彼女は叫びます。この方がキリストではないでしょうかっていうわけです。彼女はキリストに出会ったというその喜びによって毎日も飲まなければいけない物質の水を置いてったほど喜んでいたわけです。物質的な必要が今満たされなくても良くなった、満たされなくても良くなったというか忘れてしまったわけですよね。それは霊的な必要が満たされたからです。そしてここで女は自分の水瓶を置いていき、置いて町に行き、人々に行ったって書いてるね。書いてますね。この人々っていうのを英語で読むと men、男たちなんです。でギリシャ語もそうなってます。男たちに行ったんですね。女たちのところ行ったら大変なんですよ。この女が。でも男たちは彼女のこと知ってるわけですよね。わかりますか？男は彼女のことをよく知ってるわけですよ。男の中では人気者だったからね、彼女はね。そういう男に行ったっていうのも面白いですね。で次見てください。来てみてください。これ見覚えありませんか？弟子たちも言ったわけです。来て見てみなさい。ナタニエルにピリポが言った言葉もそうです。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか？だからサマリアの女は自分のしたことを全部言い当てられたからイエス様を信じるようになった。イエス様のその全部を言った言葉によって彼女は信仰に至ったわけなんですね。なんでかっていうと彼女は心に傷があり悩みがあり苦しみがあり飢え渇きがあったんです。そのことを、あ、この方は全部知っているんだ、この方がキリストなんだってことが分かったわけです。で私たちもそうですよね。私たちの悩み苦しみ、その全ての心の奥深い部分をイエスが全部知っておられる。だからこの方が神でありキリストであるということが分かって、まあ、信仰を持つわけなんですね。そしてこの方に触れられるときに私たちはこの女と同じように変えられていきます。そこで彼らは町を出てイエスの方にやってきた。確かめに来ているわけですね、本当にそうかどうか。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちはお互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。イエス様もサマリアの女と同じように今物質的な必要を忘れるほど喜びに満たされているわけです。イエス様もお腹空いてたんですよ、人間としてね。けれどもそれを忘れるほど今喜びに満たされているんです。なんでかと言ったら父の御心を行っている、つまり失われた魂、失われたものを探しそれを見つけることができた、その喜びですよね。今サマリアの女が見つかり、そして今他の男たちがですねイエスを信じようとしている姿を見てイエス様は喜びに満たされているわけです。で満足しているわけですね。お腹がいっぱいになるように霊的にお腹いっぱいになっているわけですね。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。また私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。で収穫はもちろんですね、種をまいてから何ヶ月後にか、この収あの何ヶ月後何ヶ月間かかかるわけですね。けれどもイエス様は霊的な事柄においてはそうした時間的なギャップはないということを話されているわけです。今いらず色づいているではないかと言っているわけです。でこれは私たちに当てはめるとどうなるかというと、無駄にできる時間は何にもないんだよって、今すぐにでも行動できるようにいつも用意していなければいけないんだよということなんです。特にこれはイエス様が再び来られるときに当てはまります。パウロがこう言っているんです。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚める時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。またこうも言いました。機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから私たちはいつかこういうことをしようというふうに考えてはいけないんですね。いつ何時こういうことが起こるかもしれない、だから今から準備しておこうという態度で、まあ、伝道においてもそうだし、クリスチャン生活においてもそうだし、ね、例えば、まあ、あの人はまあ、ね、10年後にまあ救われるかもしれないからってですね、考えるのではなくて、今救われたらどうしようという態度でこう接していくっていうんですか。で他のことにおいてもそうですよね。この仕事を、将来の仕事をどうやっていこうとかっていう時も、今イエス様が来られたらどうしようとかですね、今こうなったらどうしようっていう、そういう切迫感ですね、 切迫感を持って生きなければいけないということです。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種を蒔き、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークして、あなた方はそのロークの実を得ているのです。魂の救いが与えられるには刈り取りだけじゃなくて種まきが必要だということですね。私たちアメリカにいた時には、まあ本当に、イエス様信じますかって言って、信じますって言ってですね、成長していく人たちがいたんですけれども、刈り取ったわけですね。けれども実はその背後で1年ぐらいもうずっと祈っている人たちがいたということですね。あとずっとその証しをしている人、あるこの伝道師のメッセージをですね、こうテープを送ったりですね、そういうことをしてですね、で私たちが行って、あ、なんかどんどん救われてるなとかと思ってるんだけども、実はそういう種まきがあったわけですよね。ですから今ここでイエス様は種まきもあるんだということを話されているわけです。で次にイエス様は今実を集めていますとおっしゃられましたが、その出来事が起こります。次に書かれています。さてその町のサマリア人の多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるようにと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。女の言葉によってイエスを信じたのですが、それだけでは彼らは物足りなかったわけです。あるいはまだ信じてない人がいて、そしてもっと聞きたいというものすごい興味を持って一緒にいてくれと言ったわけなんですね。そして次見てください。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。さっきはどうですか、女の言葉によってイエスを信じたと言いますよね。で今ここではイエスの言葉によって信じたんです。そして彼らはその女に言った、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているんです。女の言葉だけではなくて、イエス様の直接の言葉によって信じるということですね。で私たちに今の私たちに当てはめますと、誰かいろんな人の話を聞いている、メッセージを聞いてイエスを信じるけれども、実際に本当かどうかということで聖書を読んで信じるということであります。本当にこの人が言っていることはどうかということですね。でその言葉によって人々が信じていったということですね。まあ、このようにご自分について全てお話になって、イエスの御言葉によってサマリアの女が信じましたけれども、次にはですね、そうじゃない話が書かれています。言葉じゃなくて印を見てイエスを受け入れる人々の話が出てきます。さて2日の後イエスはここを去ってガリラへ行かれた。イエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけでイエスがガリラへに行かれた時、ガリラ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさった全てのことを見ていたからである。喜んだんですね、ガリラ人の人たちは。でイエスを歓迎したんですけれども、それは印を見たからなんです。イエス様はエルサレムで多くの印を行われて印を見たんです。ですから印の方に興味があって、イエスご自身に興味があるわけではないんですね。そこで次の事件が起こります。印を見ないと信じないとイエスから指摘される人物が現れるんですね。次見てください。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムの病気の息子がいる王室の役人がいた。イエスはカナンに戻られていますけども、ここで王室の役人ですね、ヘロデの下で働いている役人であります。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。イエス様はもうこの役人の心の状態をもうすでに知っておられたんですね。印を見なければ信じないんじゃないか、目で見なければ信じないんじゃないか、こういうことが起こらなければあなたは信じない、私の言葉によって信じるのではなくて、状況によって、また自分の感情によって何か印が起こったら見る、信じるっていう、そういう信仰ではないかとイエスも言われているわけです。そのことを、言われてですね、次のように王室の役人は言います。その王室の役人はイエスに言った、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた、 帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた、次見てください、言葉を信じて祈祷についた。印ではなくて言葉を信じるように変えられました。彼の信仰が印に対するものではなく、イエスの言葉に対するものに変わりました。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。王室の役人は、イエスの言葉を信じたわけですけれども、さらにですね、イエスが神の子キリストであると、いうことが分かって、その信仰を深めることができ、そして家族の者たちは信仰を持つに至ったわけですね。イエスはユダヤを去ってガリラに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。第二の印、第一の印分かりますか？第一の印
カナン、
カナンだよね。同じカナン、第一の印はカナンです。第二の印がここでのまた同じなんですけれども、カナンです。でこれが確か7つあるんです、最後に書かれて。で8つ目が何かって言ったら、確か復活なんですね。ヨハネはいろんな印をイエス様が行われたんだけれども、それからその7つをピックアップしたわけなんです。なんでかというと、それが最もイエスが神の子キリストであることを知らせる、あるいはそのように信じるに導かれる印だったわけなんです。で確かにこの王室の役人はそうだったわけですよね。最初は印を求めていて、それを見て信じるような信仰だったんですけれども、イエスの言葉を、印を見る前に信じて、信じた結果印を見ることができたわけなんです。印を見て信じたのではなく、イエスの言葉を聞いて信じて、そして後でその言葉の通りになっていることを見たわけなんです。これがイエス様が本当に求めておられる印なんですね。だから第二の印なんです。第一の印では弟子が信じました。で今この第二の印では、この王室の役人と家族が信じたわけなんです。イエスが神の子キリストであることを信じた。で印を信じた人はどうなったかって言ったら、わからないわけです。イエスを本当に礼拝したか、霊と誠によって礼拝したわけではないし、御霊によって生まれたわけでもないわけなんですね。ですからここで大事なのは、言葉を信じるということです。まだ見てない約束を信じるということ。そしてその約束は必ず実現するわけなんですね。で、多くの約束は、私たちに与えられている約束は終わりの日、つまり復活の日、つまりまだ見てないことなんですね。その時に神の国が与えられ、その時に私たちのこの体が変えられ、復活の体に変わり、イエス様と共にいることができ、そしてこの天と地が滅んで新しい天と地が起こって、そして私たちは永遠に神と共に、将来についての約束というのが与えられていて、私たちはそれを信じるときに初めてイエス様が求めておられる信仰を持つことができるわけなんですね。イエス様言われました、見ないときに信じるものは幸いです。見ないときに信じるものは幸いです。そして言葉を聞いて、あのサマリアのように言葉を聞いて変えられるものになっていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に、私たちも同じように、あのサマリアの 女と同じように生活の中に揉まれて、そして、とても上乾いて辛くなる時があり、けれどもイエス様の方が近づいてくださり、イエス様に求める時にあなたが生ける水を与えてくださることを知ってありがとうございます。またこの王室の役人のように、本当に私たち信仰を試されます。まだ見ていないことを信じていかなければいけないからです。けれどもこれこそが本当の信仰であり、言葉によって、イエス様の言葉によって歩んでいくことが本当の信仰であることが分かりました。神様、どうぞ聖霊様によって私たちにそのことを悟らせてくださり、そして日々の生活において私たちの内からイエス様の素晴らしさが現れ出ますように。主よ、ありがとうございました。 感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。